この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
なんであの時放送部プレゼンツ、接骨院の本棚。
どうも
どうも、杉です。
はい。ということで、どうも、徳松です。ということで、いえいえいえ、ということでね。まあ、これ、第4回ですね。
4冊目ですね。
今回が4冊目ということで、はい、いやー、こうやって、やっぱりこう、4回にわたって、こう、杉とね、
はい。
お漫画について、ああでもない、こうでもないと、お話できるのは、やっぱり嬉しいし、まあ、これからもずっと続けばいいなと。
ずっと続きますよ。
思ってるんですけれど、なんかこう、今まではどちらかというと、その、新しい、なんていうのかな、こう、杉、俺の知らないことを教えてくれてる杉。
そうですね。
そういう感じでいろいろ作品に接してきたんですけれど、ちょっと今回に関しては、むしろ、俺、徳松の方が、愛が強いんじゃないかと、思える、ちょっと作品。まあ、これ前回もね、一応予告はしてあるんで、あれなんですが、今回の第4冊目の漫画のタイトルの、紹介をお願いします。
はい。ゆでたまご先生で、キックボクサー、守です。
はい。ということで、これ、キックボクサー、守について、今回語っていきたいと思います。結構これも、古い作品ですよね。どう、もう90年、まあ91年って書いてありますから、まあ。
小学生ですね、僕たちが。
小学生か。小学生ですね。まあだからもう、もう下手したら30年近く前。
そうですね。
の作品でございます。
まあジャンプで連載されてたね。
ということで、まあ、皆さん知ってるとは思いますけれどね。まあこのゆでたまご先生といえば、もうあの、筋肉マンの作者として、もう
僕たちにとってはね、もう。
いや、まあ、あの、集英社を建てたと言っても、
ビルを。
ビルを建てたと言っても過言ではないぐらいの大ヒット漫画家ですよね。
ね、今も復活して、
そうですね、
大活躍してますからね。
筋肉マンが連載中という、もう、本当にまあ、今の子で、例えるんであればもう、小田栄一郎先生ですよね。
ああ、ワンピースの。
ワンピースの。
あ、そうですね。うん。まあ、もしくは、ナルトの岸本先生だったり。
ナルトのそれ級、いや、これは、本当大げさじゃなく、それ級の、
レジェンドの一人ですね。
レジェンドの一人の作品の、漫画の方の作品なんですけれど、全4冊。
4冊ですね。
ちょっと少ないですね。
ゆでたまご先生は、あの、筋肉マンが連載終了して、
はい。
あの、幽霊小僧がやってきたっていう作品をジャンプですぐ連載されるんですよね。
ああ、でも、はい、もちろん僕はもちろん馴染みがあるんですけれど、幽霊小僧がやってきた。
皆さんご存知かな。まあ、それもちょっと関数が少なくて。
あ、そうなんですか。で、その後に、
キックボクサー守る。
あ、キックボクサー守る。で、
その後に、スクラップ三太夫。
なんか、急に知らないっすね。
知ってるじゃん。
いや、僕は知ってるんですけど。
まあ、どのぐらい見ながら知名度があるかが気になりますね、その三部作が。
急にお馴染みないですね。
筋肉マンとの三部作、まあ、打ち切り三部作と言っちゃうと。でも僕たちは大好きなんですよね。
いや、そうなんですよ。これだけはね。だからもう、本当のこと言うと、
全部語りたい。そう。幽霊小僧がやってきたからね。
全部語りたいんですけれど、ちょっと今回は。
まあ、キックボクサー守りにスポット当てて。
はいはいはい。ちなみにあれなんですよね。ちょっとこの番組で触れてるかわかんないですけど、杉浦くんは、キックボクシングを今でも教えたりしてるし、まあ、もともと、
まあそうですね。
プロのキックボクサーとしても、活動されてた時が。
まあ、そんな大した選手じゃないですけど。
いやいやいや、はい、僕もね、一度後楽
園、後楽園に来てくれましたもんね、懐かしい。
見に行かせていただきましたけれど、
はい、
まあ、そういった意味では、まあ、専門分野ですからね。
専門分野ですね。
まあ、その専門分野からの視点も、
踏まえて、
まあ、
プロの視点、元プロの視点から。
語っていきたいと思いますけれど、うん、まあ、僕のまず一発目の感想としては、
はい、
もう4巻の間、はい、ずっと面白かった。
素晴らしい。
ずっと。いや、これぞ、なんかね、 そう、やっぱりその漫画っていうものが、いや別に今の漫画を否定するわけじゃないんですけれど、やっぱりね、漫画ってこういうことだなっていう。
少年漫画のすべてはまだすべて、やっぱ詰まってますよね。
詰まってますね。
友情努力勝利的なね、ジャンプの。
いや、本当に。で、ちなみに、ごめんなさいね、どんどんなん
か。いいですよ、語ってください。じゃあ今日、徳間さん視点で。徳ちゃん視点で。
ゆでたまご先生の、まあ、筋肉マンっていう有名な漫画の中で、ラーメンマンっていうもう大人気キャラクターがいるんですけれど、その、ラーメンマンを主人公とした戦いラーメンマンっていう。はいはいはい、
闘将と書いて戦い。
で、あの、肩のね。
そうですね。
肩のところに戦え、
闘って書いて
ある。闘って書いてある。プロテクターをつけてる。一回両方つけてたとき、なんか、あれ、なんか、
バフォロマンのやつをつけたのかな。
まあ、どの漫画方でも一緒なんですけれど、まあ、要するに僕が言いたいのは、もうこれ、戦いラーメンマンだなって思ったぐらい。
あ、中国憲法の、の、無敵版みたいな。
うん。戦いラーメンマンの対版ぐらいに、同じことやってるよねっていう、若干そういう感想もありました。
なるほど。
はい。まあ、それは戦いラーメンマンの話になっちゃうので、まあ、けど僕、どうしてもこのエピソード、一応紹介で好きなんで言っとくと、戦いラーメンマンってお父さんが、こう、敵にね、
最初ね、
殺されちゃうとこから、こう、敵討ちっていうとこから始まる漫画なんですけれど、お父さんが死んじゃうシーンがあるんですけど、お父さんの名前が、そうめんマンなんですよね。
そうそうそう。
そうめんマンってなってるんで、いきなり感情移入できないっていう。お父さん死んで悲しいんだけど、お父さんの名前がそうめんマンだから、いまいちこう感情移入できないっていうとこから始まるんですけれど、今回のこのキックボクサー守るお兄さんのね、
そうですね、
叩き打ちで、まあこう
伊沢さん
伊沢さんがね、ほんでさっきあの杉とね話してたんですけどね、全然似てないですよねこの兄弟。
似てないね。ちょっと、まあ、
全然似てないんですよね。なんかお兄ちゃんも、ほんと、お兄ちゃんも。
年齢不詳ですよね。年齢がちょっとよくわかんない。
年齢も不詳だし、お兄ちゃんの存在もよく考えると謎ですよね。
そうですね。
お兄ちゃん、日本にいるとき、なんかこう、普通の格闘家で。
はい。多分でも、学生服着てるから高校生。
高校生だったのかな。
ね、多分。うん。
で、
いきなりタイに渡って。
まあ、スポーツ狩りみたいな髪型なんですけど、なんかタイに渡ってからのこの髪型もなんか
昭和ですねこれね。
どう伸びるとそうなるみたいな。まあ分かりやすく言うとあのヤムチャと同じ髪型してますよね。
うまい例えだな。
ヤムチャと同じ髪型をしてて、
ヤムチャと一緒、ヤムチャと一緒の髪型だから負けたかもしれないね。
そうですね。ほんでちなみにこの主人公守るはそのキックボクサーにもちろんキックボクサー守るっていうぐらいですからキックボクサーになるんですけれど、一貫の最初では、その、高飛びの選手なんですよね。
そうですね。
そうそう。
すごい才能がある。
すごい才能のある。で、しかもまあ、これ、背面飛びじゃなくてベリーロールの。
ベリーロールですね。ベリーロールですね。
これは何だろう、こう、中学生だからとかかな。
いや、多分そこまで深く考えてないんじゃないかな。背面飛びだとその、ね、あの、必殺技に繋がらないから、
あー、なるほど。後々
出てくる。
まあ、とにかく、高飛びの有名な選手で、
そうですね、世界大会に出れるぐらいのね。
世界大会に出れるぐらいの。だから、そのきっかけでタイに来たんですよね。
う
ん、
そうですね。
そもそもね。
そしたらなぜかに、あの、3年前に家出した兄ちゃんが、あの、ムエタイのタイトルマッチをやってるっていう。場面に遭遇するっていう、すごい運命のいたずら。
そんなことある？ああ、まあまあまあけどね。
そう。
で、まあその偶然その行方不明になってたお兄さんに出会うんだけれど。
そう、お兄さんがそのムエタイのチャンピオンの、
そうだね。
キングパイソンってやつにこう、
そうそう、
やられちゃう
んです
ね。
その前に、キングパイソンと出会うシーンもあるんですよね。で、ここが、
細かくなるな。
気づいて
そう。
ちょっと、どっかで飛ばしますけど。
はい、じゃあ、キングパイソンが出てきた。はい。
キングパイソン出てきて、で、そのキングパイソンの道場の門下生が、もう、あなたのトレーニングにはついていけないと。
そうですね。
で、こう脱走しようとするんですけれど、はいはい、その脱走する、すごい高い塀をね、こう、はしごで登ってるんだけど、
ちょっと
キングパイソンは、その門下生を捕まえるために、このボール借りるっつって。ね、
テニスボールを穴を開けて指で。
そうですね。 ゲー、公式のテニスボールに穴を開け、息を吹き込んで膨らましたっていう、このね、これ自体も面白いし、はい、この
セリフ
、この説明口調、う
ん、この、やっぱね、水田先生の最初のこの、これが、ゲーがね、ゲーとか、グムーとかがやっぱすごいパワーがあるんですよね。
公式のテニスボールに穴を開け、息を吹き込んで膨らましたって。
徳ちゃん2回
全部説明するっていうね。わかりやすいですね。ほんで、もうこれ、ドッジボール台に、もう、バスケのボールぐらいに、ね、膨らまして。
普通割れちゃうんじゃないかっていうね。
割れちゃうのもあるし、膨らんだとしても、穴開いてるから、絞む
ね。絞むね。絞むね。
なんという肺活量だね。それをこう蹴って。
蹴って、その蹴りで登ってるやつを落とす。
まず落とす。で、その後に、5メートル。
すでにこの時点で多分高飛びの世界記録を出しちゃいますよね。棒を使わずに5メートルで多分。
欲求、棒高飛びの記録でも
5メートルできついですよね、多分わかんないけど。
で、言うに5メートル飛んだ後、さらに、足の力だけで壁に90度に立っている。
もう吸血鬼ですよね、これ徐々に出てくる。
すごいですよね。思い知らせていける。
超人だこれ、超人。
っていう形で、まあ、門下生を捕まえるシーンがあるんですけども、こっからもう、人間技じゃないし、もうキックボクシング関係ない気がするすでに。はい。で、すごいですね、これさっきも言ってましたけど。
もう弟子たちがナイフをこう出してね、こう、もう、なりふり構わずこう反撃してくるんですよね。
そうですね。
そしたらそのナイフの攻撃を、
すねで受ける。
そう、すねで打つ。ナイフが曲がってしまう
っていう。ナイフが曲がったと。やっぱりどうなんですか、キックボクシングやってる次からすると、やっぱりすね鍛えてますよね。
まあ、すねは鍛えますね。
やっぱりナイフ曲がります。
あ、ナイフ多分ぶっ刺さりますね。
ナイフは刺さる。
ナイフは刺さる。
そうですか、曲がらないです、ね。
まあ、バットぐらいだったらなんとかなるかもしれないけどね。
で、まあ、ちょっとその、キックボクシングというものに、こう接した守るは、ちょっとね、走り高跳びの方も、ちょっと上の空に。
なんでやねんって。
なったところ、なったところでお兄さんが、さっきのキングパイソンと戦ってるシーンに出くわして、で、まあ、こう、ボッコボコに負けちゃうんですよね、お兄ちゃんが。
圧倒的に負けちゃいますね。3年間の修行は何だったんだっていう。
で、まあ、結構こう、ここまで痛めつけなくても、みたいなね、負け方しちゃったんで、許せねえと。てめえはただの残忍ファイターだ
残忍ファイターって言い方がまたいいですね。
いいですね。
まあこう乱入するわけですね、守る少年が。
しかもその時に。残忍ファイターっていう。こんな日本語ないですからね。残忍ファイター。で、そこでベリーロールのソバットだっつってますね。
まあその高飛びの、ね、高飛びの技を応用した。
応用した。
ナチュラルな技を使ってしまうという。
するとこう、キングパイソンがこう、いかんと。もうこれ全部面白いんですよね、この。これ、ポッドキャストで伝わらないですけど、
この4コマすごいね、振り向いてるところが。
なんでこれ4コマ使ったんだろう、
素晴らしい。
で、まあ、ソバットが、チャンピオンも脅かすぐらいの脅威なんですよね。で、まあ、こう、守るには、そのキックボクサーとしての片鱗があるっていうことで、で、まあ、その、こう、まあ、キングパイソンを怒らせちゃうんですけれど、まあ、はい、お兄さんの敵討ちをすると。
そうですね。
そういう流れになって、うん、で、お兄さんの敵討ちをしたければということで、もうこっからこのもう、あのね、ゆで卵先生が好きなパターンですよね。これなんていうの、90日殺し。
名前が素晴らしい。ネーミングがすごい
ですね。ネーミングがすごいですね。うん、ほんで、こう、足でね、こう、足の指の。
しかもこの足見てください、これって。ゴムゴムの実つけてるんだけど。
なんかちょっと変になってねじれて
る
ね。蛇。
そう、蛇っぽくなってるね。で、両足を蛇のように絡めて。
絡めて、足の
甲の
骨を折っとこう、ガンと。
そう、折ると。
折ると。
そのこっぺんが、90日かけて、体の、
心臓まで。
そう、届く、到達するっていう。
到達するっていう。
そう。
で、それが、なんかその骨がどこまで心臓に届いてるのか、なぜかわかりやすくなる 蛇のあざがこ
うできるっていう。
できる
という、ね。どんな都合がいいやねって。
これはもうあの、ミート君方式ですね。
なるほどね。
あの、はい。
まあ、先生で言えば、沙織さんみたいな、
ね。そうですね、うん。まあ、とにかく90日間の間に、助けないと、
うん、みーちゃんが死んじゃうと。
そうですね。いや、この絵もすごいな
ぁ。髪型すげえな。ヒグマソン、いい顔してます。多分ね、対人っぽさを出そうとしてるんですよ。
そうですね、う
ん。いい顔してるわ、これ。
いい顔してるんですよ。だからちょっとずーっと、ポッドキャストで、いい顔してるとか、漫画を見ながら、喋るのはいかんとは思うんですけど、ちょっとでもね。
うん。
で、ごわー。で、足が熱いっつってお兄さんも、ズキーって書いてある。
まあ骨折してるからそれ痛いよね。
ズキーって書いてありますね。なるほどね。で、まあ、90日の間に、
倒さないといけないと、錦蛇界を、キングパイソンに率いる、5人の。
全部ダサいんですけど、錦蛇界って。
いや、それがいいんじゃないです か、昭和、昭和っぽくて。
ほんで、あの、もう、早速ね、あの、守るくんは、もう兄さんのために、ムエタイをすることになったんで、つってね。走りた、高飛びの世界大会を。
ドタキャンして。
ドタキャンしてね。
で、ジムを回るんですよ、いろんな、メタイを学ぶために。
そうそうそう。
そうすると、やっぱり、メタイ界で、錦蛇が有名で、しかも、90日で、あの、強くなりたいというと、どこのジムも相手にしてくれないんですよね。
そうですね、そりゃそうですよ。はい。これ全部、説明すること
になっちゃうね。いや、面白すぎるもんで。
面白すぎるんでね。
ちょっと端折った方がいいかな。
端折った方がいいんですかね。全部、まあ、ずっと面白いんですよ。
すごい。これ、今までない、徳ちゃんのやっぱ熱量がすごいね。
いや、
キックボクサー守らよ感じる徳ちゃんから。すごい。
すごいんですよ。
やっぱ、ゆで先生の作品、やっぱ面白いもんね、やっぱ。いくつになっても面白い。
全部喋りたいな。うん、で、まあ途中で、あの、ゼペット。
あ、そう、師匠を見つけるんですよ。
師匠を見つけて
伝説のメタイ選手。そう、ゼペット爺さんを。
師匠がすごいんですよね。
全く強そうじゃないもんね。
全然強そうじゃないんですよね。で、こう、師匠はあれなんですよね。なんか、ヤシの木に、こう、皿をね、ありましたよね。あの、皿を投げて。
あ、そう。あれ、すご、なんか、タオパイパイ並みだよね。
すごいですよね。うん、こう、空中に皿を投げて、
その皿をこうポンポンって、
空中に飛ばした皿の上に乗ったわーって
解説してる。
しかもまるで階段でも登るように皿から皿へと渡って全部言っちゃうんですよ。全部言っちゃうんだよね。
まあでも絵を見たらわかるんだけど、丁寧に説明してくれてるんですよ。
全部説明してくれる。
いやいや、それはやっぱ小学生とかもね、低学年のことがわかんないかもしれないから、
ね、
すごい。
で、まあ、とにかく、一枚乗っただけで、けど、まあ、
でも、これ、皿全部割れてるから、結構、普通に登った方がいいよね。
木登りゃいいのにね。
サラダ代かかってしょうがないよ、これ。
へえ、つってね。とにかく、この師匠が全然かっこよくないんですよね。ただのじいさんなんですよね。
まあまあ。
で、これ、よくね、ある理屈ですけどね、一枚の皿に乗った瞬間、その皿に体重にかからないうちに、次の皿に、漫画理論ですけど、う
ん、水の上を歩くんですね。水の上を歩く。あれ使えようは、何メートルまで行けるって言ってね、水の上走ってたけどね。
はいはい。途中で一瞬沈みかけてましたけど、ね。
二人はちょっときついみたいな感じで。
はいはい、言ってましたね。うん、で、まあ、師匠にも会い、で、その先にはこう、マナ弟子が先にいてね。
そうですね、ちっちゃい子ね。
なんていう名前でしたっけ。
なんだっけな。タノンだったっけな。
うん。で、この子が。
タノンだね。
うん、タノンね。で、この子がなんかシューマイみたいなんですよね。
ああ、ビクトリーラーメンマンで言う。
ラーメンマンで言うね。
そうね、クリリン的ポジションですよね、
クリリン、
ちょっと。
まあまあ、なるほどね。
ドラゴンボールで言うと。
ドラゴンボールで言う、クリリン。
まあ、シューマイって言って伝わらないでしょ、普通の人たちに。食べる、中華のシューマイって。
おなじみのシューマイじゃないんですか。
当然のように言ってるけど。
あ、そうなんですか。うん、
だかシューマイでもあいつ強いからね、結構。
まあ確かに。
途中でラーメンマンの技を盗んで。
壺を割って飛ばしてくるやつに勝ったもんね。
いや、それは違う。
あれは跳ね返したじゃん、あれ。
いや、それ、違う子だよ。あれシューマイじゃない。
ああ、そうだ。
うん。
そうだ、そうだ、あれ。
あれは、違う子なんだわ。
うん、袖が長い子だ。
そうそうそう。放たれてる子。だから、シューマイより弱い子だよ。に、やられる、
やられる
流星拳ホーガン。ごめん、脱線しちゃった。ホーガンも好きだけどね。流星拳ホーガン。
だから、戦いラーメンマンの敵、自滅タイプ多いですね。なんか、自分の特殊で死ぬとか。
すごく、脱線しちゃうんですけど、はいはい、ビクトリーラーメンの中にね、その、流星拳砲丸っていう、大亀を背中にいつも背負ってて。
次は、戦いラーメンマンのこと、ビクトリーラーメンマンっていう。
アニメ。
あ、で、読んでるんだ。
アニメだと、ビクトリーラーメンマン。ごめんなさい、はいと。戦いラーメンマンね、ごめん。アニメだと、ビクトリーラーメンマンなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
すいません。
投げて、その背中にちょっと亀を、
背中にちょっと
大亀を
ね、
そう、大亀を投げて、空中で飛び蹴りして、でその破片で相手を攻撃するっていう。でもさっき言ってたそのちっちゃい子に、ラーメンマンが修行を多分2週間ぐらいつけた子に、
全部
跳ね返されて、その跳ね返った破片が刺さって死んじゃうっていう。
すごいですよね、濃密な2週間を。
そう。
だから今、守はね、濃密な90日間を過ごしてて、で、まあ、ちょっと話、まあ、長くなっちゃうんで、あれなんですけど、まあ、修行とかするんですよ。まあ、
頑張って修行する
んですよ。この修行の内容も、なんかね、ほぼね、なんか、戦いラーメンマン、ビクトリーラーメンマンと一緒なんだよな。で、途中なんか石像が動くみたいなね、のがあるんだけど、なんか実はこの石像の中にはね、
まあ、タノンが入ってたりとかね。
タノンが入ってるんだけど、こう、さすがの私でもロボットは作れないみたいなね、こと言ってんだけど、もう十分もうロボなんだよね、これ。中にこんな子供が入ってたから動くレベルの。
サイズが合わないもん
ね。サイズが合わないから、ほぼロボなんだよね。どんな。
守りよりちっちゃい子だけど、ロボットの、ね、石像守りよりでかいもんね。
だから、タノンが動かしてたっていうのもおかしいんですけどね。で、修行中に、ちょっと、外れの村で、巨人ヒガンテとも出会うんですよね。
そうですね。まあ、あれですよ、この、チャランボというパワーワードをね、僕たちに教えてくれた。
あとはね、うち当時ね、僕の学校ではね、
はいはい、
何人かの間かもしれないですけど、はい、ヒーっていう、この、ヒー、Y のバナナがみたいなね。
ああ、これね。
あ、Y のバナナが。
まあ、ヒガンテさんはバナナが大好きです
ね。バナナが大好きね。うん、これも流行りましたけどね。
流行った
の？すごいでかいんですよね。
まあまあまあ。
ほんで、まあこれまた伝わりづらいんですけど、とにかくこのキャラクターもダサい。かっこよくない。ヒガンテね。
後ろ髪長いですよね、えらい。うん。顎出てるし。
顎がすごいんですよね。
打たれ強いのかな、この顎だわ。うん。
で、なんか肩になんか、
ね、ケンシロウ的な。
ケンシロウ的な、なんか、
ショルダーパッド。
すごいダサいんですよ。で、まあ、そんなのもあって、まあ、ヒガンテも倒すんですよね。
そうですね。
はい。
まあ、認め合うみたいな感じですね。
うん。で、こう、まあ、杉がよく気になってるシーンで、この、最後に修行を終えた証として、この、ヘッドギア、
そうそうそうそう。
をも、いただけるんですよね。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、その、キックボクサー守るの世界だと、
はいはい、
動物を模したヘッドギアが、ムエタイ選手をつけてるっていう設定
があって。皆さんも、イメージあると思いますけど、タイのムエタイ選手が、こう、頭にこう、なんかね。
モンコンって言うんですけどね、あれ本当は。
うん、なんかこう、鉢巻きみたいな、
まあまあ、
つけてるイメージあると思うんですけれど、はい、飾りをね、うん
はい。
あれは、もちろん、その、プロの、日本のキックボクシングでは、ああいう、
メーター系のジムの選手はつけますね。
ああ、そうですか。
僕のジムもつけてますね。
まま試合中も。
あ試合中はつけない。
試合前につけない。
腕飾りみたいなやつはつけたままなんですけど、頭のやつは外します、ね。
キックボクサー守るのはずっとつけたまま。
ずっとつけたままって。まあまあ、クロスみたいなもんなんじゃないかなって、僕は認識してますね。
認識してて、で、その、説明書きがあるんですね。もっともらしい。なんかその、
守護獣を模した動物の、ヘッドギアをつけてるって。僕は結構小学生の頃読んで、
はい、
あ、そうなんだと思って、
なるほどね、
で、まあ、高校生になって、ジムに入門して、まあ、実際の名隊の試合とか見て。
実際タイにも、
あ、一回、はい、行ってますね、はい、
はい。
誰もつけてなかった。
そんな話は、
なかった。
一回も聞かなかった。
聞かなかった。
うん、だからもう全部、ゆで玉は勝手に。
まあまあ、フィクション
で、ね、勝手に言ってるだけですね。
そうですね。
はい。で、まあ、無事ね、ちょっともうすでに、もうちょっと今回。
前編後編に分ける
前編後編にどうしよう。
まとまりつかなくなっちゃったね、もう。
じゃあちょっと、前編後編に分けます、
はい、初の前編後編にしますか。
まあ、とにかく一回、 分けるか別にして、一回ここをターニングポイントにしました。
わかりました。
とにかく、修行がね、無事。
終わって。
終わりました
と。で、錦蛇界の奴らと戦っていくわけですね。はい、5人いるんですよ。
そうそうそう。
え？
相手が5人いますから。
5人倒さないと。
まだこの、そう。今、全4巻ですからね。皆様。全4巻でもう2巻が終わって。
で、3巻から戦いに入る。
3巻からようやく5人の。
戦わさないといけない。
戦うことになりますというところで、じゃあ、ま、後編続くか、ま、このままの勢いで、僕はこのままの勢いで聞いてほしいんですよ。
ああ、じゃあ、ちょっと、時間大丈夫なの枠的に、番組の枠的に。
枠、制限はないです。
あ、そうなの、じゃあもう語ろうよ。
ポッドキャストの、
あ、そこのいいところで。
いいところで。
ああ、大体30分枠かなと思ったんですけど、別にそういうわけじゃないんだ。
ああ、全然制限はない。
じゃあもう行っちゃおうよ。
あ、行っちゃいましょう。
行っちゃおうよ。
ということで。
でも、ね、修行を終えた守選手は、西ケビハイと戦うことなり、まあ、錦蛇界っていう名前なんですけど、蛇は一人しかいないんですよね。
ああ、そうなんですね。うん、
なんか、
あとはなんかいろんな
サソリと、うん、ワニと、うん、アルマジロと、一、うん、人なんか昆虫でカマキリがいて、で、最後は錦蛇のね、キングパイソンがいるっていう。
けど、錦蛇界としてのその、なんだろう、団結力を見せるためかわかんないけど、全員が、
そう、錦蛇のタトゥーを入れてるんですけど、キングパイソンは、顔を、
そう、
錦蛇の顔が入ってるんで、そこから胴体が繋がって、横に並ぶと、トグロを巻いた胴体、胴体、
ドラゴンボールの、
あ、そう、表紙みたい、あ、
背拍子みたいな感じになってて、繋がるんだけど、真ん中の人かわいそうだねって話よね。
そう、トグロを巻いてる。何の例えかわかんない
よね。オーダーみたいにな
ってる、ね。そう。最後の、サソリのやつなんか尻尾だからね。
尻尾だからね。
っていう、錦蛇界。
しかも、ね、みんなカマキリとか、ね、サソリなのに、うん、もう思いっきり胴体に錦蛇の、
そうだね。
タトゥーが入ってるっていうね。う
ん、カマキリ一番弱いんじゃないかって思っちゃうけどね。
そうですよね。うん、で、まあ、戦うことになって、
最初はサソリのスコルピオン。
スコルピオンとね。
そこだけ英語なんですよね。
スコルピオンと戦うことになるんですよね。
はい。
その前になんか、これ誰でしたっけ、この、なんかトレーナーみたいな。
これ、トークちゃんの好きなやつじゃん。
好きな。これね。はい、
こいつ何やってくれる人だったっけ、
何やってくれる、
なんか、マッサージだったっけ、はい、なんか。
まあなんか、トレーナーみたいな感じですかね。
あ、じゃあ、これ、徳松さん、徳ちゃんの一番好きなエピソード。ああ、
けどこれはね、ちょっとまた後半にも。
後半に？
いや、まあけど、とにかくね、うん、僕が要するに言いたいのは、うん、出てくるキャラクターが全部格好悪いんですよ。
おい、ちょっと待って、おい謝れよ、ゆで先生に、それは。
けど、それは、ゆで先生には申し訳ないですけれど、けど、こう、
守るも
筋肉
は。守るもダサいの？
いや、守るなんかもう、鈴木福くんじゃん、これ。ようわからんけど。
例え。かっこいいやん。可愛い顔してるやん。
可愛い顔してます？なんか。いや、だから、まあ、何の特徴もないから。
いやいや、まあだから。
なんか髪型も普通だし、なんか。
で、まあ、そんなこと言って、ライオンハートの主人公、ドラゴンボールのパクリじゃんって言ったり。
いやいやいや、ライオンハートもね、
ちょっと重な
か
ね。
読んでみたかったんですけど、うん、それもゆで卵先生のね、はい、作品なんですけれど、まあ、補足情報として、このゆで卵先生って、まあ、筋肉マンっていう、まあ、爆発的
に、ね、バイブルですね、僕たちも。はい。
人気漫画書いてるんですけど、そこに出てくるキャラクターを、読者から、こう、募集したアイデアを、
そうですね、超人にしてる。
超人にしていくっていう方式を編み出した人なんですね。要するに、まあ、自分で考えてないっていう。読者のアイデアをそのまま、
やらしい方すんな。
キャラクターにしちゃうっていう方式を編み出した、まあ、天才なんですけれど、だから、筋肉マンっていう漫画も、筋肉マンとテリーマン以外はほぼ。
ラーメンマンとかもそうだったっけ？
ラーメンマンも多分そう
だ。あ、そうなんだ。なんか、読み返してみなか
ん
な、
うん。僕の記憶だと、確かね、筋肉マンとテリーマン以外、もう、ロビンマスクも、もう、読者から。
ああ、なるほど。
キャラクター。まあ、バッファローマンだってもちろんそう。ラーメンマンも
出る。でも考えた子たちすごいよね。もう。
まあ、けど、全国に少年たちはいるので、別に、その一人の少年が考えたわけじゃないのでね。
そうなの？
その超人。
ああ、そういうことね。いや、だけど、その、テリーマンとか、
あ、
テリーマンじゃない、ロビンマスクとか、ブロッケンジュニア考えた子たちは、
ああ、すごい。
もうすごいよね。一生誇れるよね。
すごいセンスだと思いますけれど、ね、ただし、ゆで卵先生が本気で考えると、テリーマンが限界なんですよね。 いや、悪意はないですよ。
あ、悪意あるな。
悪意はないですよ。はい。んで、とにかく僕、当時、ジャンプ。
すごいインパクトがある。ね。
ジャンプっ子だったので、はい、すごい、その、巻末コメントまで読んでたんですよ。
作者のね、はい。作者先生たちの。
で、僕の記憶ですよ。はいはい、間違ってたら、ちょっとまた申し訳ないんですけど、はいはい、記憶だと、この3巻から出てくる、この、名前なんて言うんだ、こいつ。
チェックしといて。
なんだったっけ？ドクターバンボ。
え、もうドクター何？ドクターボンベ？
ドクターバカンボっていう。
バカンボ。
キャラクターがいるんですけど。
笑っちゃってる。
これがね、すごい髪型またしてるんですけれど、で、こうシャツをね、すごい高い襟のシャツを着てるキャラクターなんですけれど、巻末コメントでゆでまんご先生が、これは実は僕が小学校の時初めて考えた、自分で考えたキャラクター。
オリキャラ、ね、
オリキャラなんだと。かっこいいでしょつって、すっごい得意げに、巻末コメント
がありました。
あった、記憶があって。
当時、徳ちゃんじゃあ何で思ったの？
かっこよくねえよって思ってた。全然かっこよくねえよ、ドクターバカンボって思ってた。もう名前がかっこよくないですからね、ドクターバカンボ。
黒目がないね。
黒目がないキャラクター多いですよね。なんかキャプテンハーロックみたいな傷がありますけど。謎の真ん中分けですもんね。
でも、このキャラクターは。
どうかっこいいですか、ね、これ。
すいません。かっこよくないです。全く。
けど、これをかっこいいでしょと得意げに言っている。だからやっぱりそういう。
センスなんだね、
まあ。だから僕はむしろ筋肉マンより、この、なんだろう、ネイキッドな、ゆでたまご先生のセンスが。
好き。
出てると思う、
ね。ああ、なるほどね。あ、つまり、募集してない。
募集してない。
オリジナルキャラだからね。
そうそうそうそう。
まあでも、スコルピオンとかは、かっこよくないか。
ちょっとセインツセイヤみたいな、
ね。そうだね。クロスだよね、ちょっとね。ヘッドギアがね。
じゃあもうちょっとスコルピオンちょっと飛ばしましょうか。
え、ティムティム人形の前は語らないの？
あー、ティムティム人形の前ね。前
こあ、まあ、いや、まあ、
倒れたくても倒れない。まあ、
膝でこうビンタする感じなんですけど、無限にこう、やられちゃうっていう。そうです
ね。けどね、僕ね、
はい、
そうなんですよね。まあ、ティムティム人形も面白いんですけれど、はい、
マンティスボーイ、マンティスボーイ
やっぱり、いいですか、
うん、どうぞ。
もう。
徳マスさん、語ってください。
いいですか、
はい、どうぞ。
じゃあもう、これ飛ばします、あえて。
あ、ティムティム人形は。
疲れてきたんで、
ね。疲れてきた。
熱量がありすぎて疲れてきたんで。
おい。
で、これやっと一人目を倒すんですね。
うん、でも、3巻もう、徳マスさんもう半分以上使ってますよ。
やばい、あと一冊半しかないのに終わるんかな。
倒せるのかな。
終わるんから。けどなんか、友情がね。
芽生え、まあ、筋肉マン的なね。
すぐ芽生えるんですよ。どういう心境の変化があったのって、さっきまで、まあまあひどいことされてたんですけど。
殺し合いに近い試合してたのに。
そうそう。で、まあ、敗者の腕を折るみたいなルールがあるんだけど、俺の腕を折れって言うんだけど、よし、わかったと。俺は腕を折る代わりに握手をする。
最高じゃないですか。
いい、ね。スポーツマンシップに乗っ取ってるんですけど、そこから。
資格がまた。
資格が
次の。第二の資格ですよ。
第二の資格。マンティスボーイ。
そう、カマキリベースのやつですね。
カマキリベースのやつで、うん、許せんということで、カマキリボーイ、マンティスボーイがこう。
粛清するっすよね。
そう、あのスコーピオンのね、こう腕折っちゃうんですよね。しかも。
で、これ、ちょっとマンティスボーイなの、グローブなんですけど、
はい。グローブなんですけど。これ、キックボクシングの漫画なんですけど。
そうですね。
グローブをつけてるんですよね。
グローブの、まあ、スコルピオンとか別に普通のグローブなんですけど、はい、マンティスボーイ、ちょっとよく見ると、カマキリのカマを模したグローブだったね。カマみたいな。どう考えても反則。
反則ですよね。
ティーチ長くなっちゃうもんね、これちょっとね。
先っぽの、
ちょっと尖ってるもんね、これ。
みたいになってるどうなんです
か。柔らかいのかな、
これ。柔らかいのかな、これ。
切れてますからね、これ。
とにかくカマキリの手のようなグローブをしてるんですよね。
あと体が柔らかい。
体が柔らかいんですけど、これ全然誰も指摘しないんですよね。このグローブに関して、ね、
は。そう、グローブもツッコミゼロだもんね。
うん。
体が柔らかいことすごいピックアップされてるけどね。
そうなんですよ。で、こう、粛清するんですけれど、もうそれももう、キックボクシングでも何でもないですからね、これ。
これじゃあプロ
レス技。プロレス技、なんか、
超人技、
筋肉ドライバーみたいになってますけれど、まあとにかく、まあ、戦った同士として、その、やっぱり、守るとしては許せんと。
うん。
ね、スコーピオンの敵を撃つと。
はい。あれ、これ筋肉マスターやん。
あたー、後ろからまた先とは、って言ってますけどね。はい。で、まあ、また。
修行をちょっとして。
修行に入る。
はい。修行、あ、修行
4巻で終わるのに。
また修行入っちゃったらさ、もう、
もう俺
3巻終わっちゃったよ、もう。3巻終わっちゃったよ、もう。
3巻修行で終わっちゃいました、ね。
マンティスボーイを戦う。
で、ついに、これ全員、何度も確認しますけど、はい、全4巻ですよね。
全4巻です。
全4巻でまだ5人中
まあ、1人いて、これから2人目を倒すための修行してるところ。
4巻に入るっていうことで、はい、倒せるのかなあと4人、
ね。4人いるね。
あと4人いますけど、うんね、で、まあ始まると、カマキリ使いとね。まあ、けど、こっからもね、もう、難しいですね。
難しい。
この面白さをどう伝えれば。
熱量はすごいよね、でもね、やっぱり、ね。
けどね、この、マンティスボーイは、実は、兄弟のために戦ってるんですよね。まあ、まあそうですね。うん、かなり残虐な。
ファイトをするけど、
うん。あのね。
実は兄弟のために。
これね、うん、そうそうなんですよ。で、兄弟が、まあ、その、兄ちゃん、ね、そんな、みんなはこう、そんな残虐なやつやっつけちゃえとかね、言ってるんですけど、うん、我慢するのよ、パックンと。守さんに撃たれることで、マンティス兄ちゃんはきっと残虐ファイトをやめてくれるわ、とか言うんですけどね。これね、すごいんですよ。数えてないですけど、多分1000回ぐらい残虐ファイトって言ってると思うんですよ。
1000回ちょっと盛りすぎでしょ。
何回残虐ファイトって言うんだっていうぐらいね、この漫画ね、
残虐
すごい残虐ファイトっていうフレーズをね。
いやいや、まあまあ。とこさん、あれっす、やっぱあの、
だってもう、
筋肉マンのからの、そう、残虐超人のね、残虐ファイトっていうので、多分もう、ゆでさまご先生の中でやっぱ残虐ファイトっていう。
ファイトっていう。いや、けど、数回言えばいいじゃないですか、その、マンティス兄ちゃんが残虐ファイトをやめてとか、なんか別に言わなくても、そのためにも残虐ファイトはステンとか。
そこが気になるんだ。
言わなくても別に。
そこが気になるんだ。
もう、すごい言うんですよ。司会、こう、審判の、あの解説の人もね、残虐
ファイトやめろって。
すごい言うんですよね。まあ、とにかくそれぐらい、こう、
残虐
ファイトを駆使して、守るを
苦しめる。
苦しめるんですよね。で、途中で、これ、名シーンですけれど、守るが、そのもう、やっぱり残虐ファイト、まあ、目には目をってことですよね。俺も残虐ファイトをするって言い出す。
ミイラ取りがミイラになっちゃったね。
それも僕どうかなって思うんですよ。なんか
主人公ですからね、一応。
主人公が、相手が残虐ファイトばっかするから、俺もするって言い出すんですよね。ほんでみんなが、止めるんですけれど、すっごい好きなシーンなんですけれど、残虐ファイトは、そのマンティス曰く、一度、やっちゃうとやめられなくなるみたいな。
麻薬みたいなもんだ
よ
ね。
麻薬みたいなもんだから、一度もう残虐ファイトやっちゃったら、
もう戻れないと。
戻れないから、ちょっとね、残虐ファイトを、こう、促すような。
ああ、こっちの世界に来いと。
こっちの世界に来いっていう部分で、途中でですね。
ヘッドハンティングがね、うん。
そうそうそう。ヘッドハン、で、周りは信じてるんですよ。守が残虐ファイトしないっていう、ねうん。で、そのね、で、こう言ってません。よし来い。残虐ファイトは一発出すとやめられなくなってしまう。本当になんか麻薬みたいになってるんですけれど、残虐ファイトを誘導するために、マンティスボーイもね、後ろ向いちゃうんですよ。
どうせ。勝つ気ねえじゃねえか。
そう。完全に背中を向けて、もう後ろから攻撃させるという残虐ファイトを、こう、誘導するんです。
誘発
するんですよね。うん、で、こう、誘発するためにも、後ろ向いたまま、さあ、遠慮しないで、ドーンと来やがれっつってるんですよね、もう。
もう、試合じゃないよね、
ほんで、もう完全に、守るも、その、後ろ向いてる敵に対して、ドロップキックを。
あ、無体の技じゃねえな、これ。
無体の技じゃないです。ほんで、で、もう、ま、周りも、いや、守るさあ、守る。
やっちゃダメだ、やめろ、やっちゃダメだ
って言って、これ、なんで外れたんです。あ、 わざと蹴り外しちゃったんですね。で、やはり俺は残業ファイトはできない。なんかもうずっとどうでもいいんですよね。
なんで
なんかこの残虐ファイトやるやらんのやりとりが、ずっとどうでもいい感じがして、なんだろうこの不毛な、この残虐ファイトやるやらんのやりとりずっとやってる感じが、もう好きでしょうがなくて、もうけどずっと続きとかされてね、残虐ファイトずっとされてるんですけれど、これどうなるんでしたっけ最後の方ね。まあ、結局残、
もう残虐ファイト関係なくなってるもんね、最後の方ね。まあ、最後はもうまとめると、まとめると、徳用座のあの、走り込み、仕込みのベリーロールソバットが決まって、
あ、なるほどね。
まあ、マンティスボーイ KO するとね。
KO すると。
はい。
おめでとうございます。二人目の敵をついに倒しましたと、
はい。ちょっと待ってください。
あれ
徳川さん、あれ
あと、もう、大丈夫。次、大丈夫。まだ、
3分の1
あるから。
あと3人いるよ。
あと3人いるけど、3分の1あるから、まだ、ページはたっぷりあるから。
いけるかな。
たっぷりあります。で、まあ、あと3人があるっていうところで、けどやっぱりもう、さすがにね、
守りも、満身創痍で。
満身創痍だっていうところで、助っ人が来るんですよね。助っ人が、まあ、ので、まあ、ちょっと細かい説明ですけど、マンティスも、瞬間的に改心するんですよ。
あんだけ残虐ファイト。
残虐ファイトやってたのにね。瞬間的に、で、まあ、こう、相手の敵がね、ワニとか、
この、アルマジロ
ですね。アルマジロが出てくるんですけれど。
ワニのやつ、名前がクロコダイルなのに、アルマジロって名前、ダニエル
ですね。ダニエル。
しかもなんか、ちょっと、なんかカポエラ使いっぽいね、な感じの逆立ちとかしてるね。
なんでダニエルなんでしょうね、名前がね。何にも。
アルマジローとかにしろよ。
アルマ、そう。で、こう。
まさかの。
まさかの。けども、守るで、だけには任せておけないっていうことで、助っ人のね、さっきあの修行仲間の
タノン君。タノン君のヘッドギア注目してください。
そうなんです。ウサギのね。
バニーボーイですね、これちょっと。
で、さらにその後、あの、ヒガンテさん。あの、ハズレ村で一緒に戦ったの、はい、さっき顎が出てるヒガンテもわしもね仲間に入れてもらうでっつって来るんですよ。でヒガンテはこうゾウのね
ゾウのヘッドギア
ゾウのヘッドギアつけて、でこれもねぜひ読んでもほしいんですけどね、このジャンプ史上、
はい、
この三人のパーティーほど、かっこ悪いパーティーないっすよ、ほんと。
まあ、戦士、勇者、神官的な感じです
ね。いや、ひどいっすよ、この頭のうさぎの被り物と、この象の被り物。
ちょっとこれやっつけ仕事ですよね。
これね、だってまあ、例えばこの有名な漫画、悠々白書で言ったら、はい、もう、ゆうすけ、ね、クラマー、ヒエですよ。ね、ワンピース。
クワバラじゃなくて、
うん、ワンピースで言ったらもうサンジと。
いや、フランキーでしょ、どう見ても。
サンジと、もうゾロの三人ですから。
フランキーじゃない、
いや、見た目はね。いや、けど三人だったら本来はそういう三人組になるはずなのに、いや、すっごいダサいんですよね。
まあ、ね、あの、ゾウのね、絵が描いたトランクスとかはあるんですけど、ゾウのヘッドギアは、まあ、僕、キックボクシングも。
だって。
ね、触ってますけど、何十年か。
ワンピースで例えるんだったら、ルフィとフランキーとチョッパーですからね、
もう。ああ、なるほど。そういう感じだね。うん。
すっごい弱いパーティーですよ。なんか弱いっていうか、なんか絵力が、うん。
ない。
いやね、まあ、けど、戦いはこれからだと。ね。
あ、それ言っちゃっていいの？これ、このセリフ。
なんか、問題あるんですか？
このセリフジャンプで言っちゃうと。
え？そうなんですか？え、けど、次、ちゃんと見てよ。まだ、3分の1あるから。
もう5分の1しかないよ、あとページ。
いやで、まあ、じゃあ、まあ、4分の1はあり、4分の1はありますよ。
でもこのセリフね、僕怖いんだ、これ。
あ、そうですか。で、戦うこれからだと。
これからだ。
まだ3人、いるからね。
はい。
で、このダニエルもずっと、ダニエルずっと
逆立ちしとるもんなって。
ダニエルの話で1時間したいけど、まあ、このダニエルとクロコダイルの2人を倒せば、
はい。
いよいよその先には最終ターゲットであるキングパイソンがいると、
はい。
マモルの錦蛇会打倒猶予期間、残り33日。
33日ある。
ね。
はい。
戦いはこれからだということで、はい、終わりです。
ズコーンっすよ、ほんと。これね、俺、聞いて、ほんと。
残りの4分の1は、特別読み切り。
読み切り、プロトタイプですね。キックボクサー守るの、連載が始まる前の、読み切りが載ってた。
これ
の、
けどこれ好評だったから連載になったんでしょうね。
いやー、まあ、まあまあまあ
まあまあまあ、
とにかく、好評かどうかわかんないけど、とりあえずね、
ギリギリいけるかなと思ったんですけど、終わりました。
いや、これ聞いて、徳ちゃん。
はい、何ですか。
昔、そのジャンプの打ち切りってものが、やっぱ小学生の頃理解できなくて。
なるほど、なぜ終わるのか、ね。
そうそうそう。だって話終わってないじゃんって。
そうそう。
幽霊構造がやってきたと、もう、同じ感じだった
んですよ。同じ感じだったんですよね。
待ってろ、王子って言って、仲間を助けに行くところで終わっちゃうんですよ。
そうそう。
で、俺、次の週なくて、あれ、ないって。幽霊構造がやってきた、ない。あれ、おかしいな。
終わってないから、ね。
そう、次の週もない。あれ。
あ、次の週も探したんだ。
そうそう。だ、その、
いるはずもないのに。
話が途中途半端で終わるっていうのは理解まだできなかったんですよ。ね、小学校まだ、多分あれ2、3年だったのかな。
そうですね。終わってない。で、
なんか、
ですからね、
缶とか、ドンって出てないじゃないですか。書いてあった。多分読んでなかった
コミックでは書いてありますけど、多分ね、ジャンプではこんな風に書いてない。
で、まあでも、なんか、まあ言うたもん
ね。戦いはこれからだって言ってるしね。
そう。で、多分今だと、ちょっと結構、コミックで保管したりするんですよ。
うん。
その残りの戦いを。だけど、ね、当時はもう読み切りを入れて終わりという。いやーでも俺ね、これクラウドファイティングとかで、これね、この残りの戦いを見たいんですよね、本当に。い
や、確かに。
誰か立ち上げてくんねえかな、これ本当。多分ね、全国のゆでたまごファンを集めたら、多分1億くらい集まるから、多分ゆでたまご先生書いてくれるよ。
ダニエル。
ダニエルね、これ。カップエラ使いだよ、絶対こいつ。いずっと逆立ちとるもん。
すごいなぁ。ということで。
ああ、すごい、今回。
いや
何分喋った？
ちょっとね。
ああ、すごい、50分、46分。
46分喋っちゃいました。
いや
ー。いやちょっと、本当に。いや、これでも、
抑えてる方ですもんね。
抑えてるんですよ。だから、ちょっと一旦、うん。まあ、やっぱ番組として、こうやってポッドキャストのいいところで喋りたいだけ喋れるっていうところなんですけれど、はい、まあ、番組の構成としては、
まあまあまあ、
やっぱりゆでたまご先生の漫画危険だね。うん、
ごめん。
やっぱり。
ちょっと後日にまた幽霊
子。
幽霊子とかやってきたら控えてるんだけど、ダメ。
スラップ三太夫の話とかもうしたらまた止まらないから。一旦来週は、来週というか次回は、一旦またちょっと、
もともとの路線に
して、やっぱり、あ、そんな漫画があるんだと、ちゃんとこう聞いてるリスナーの方にも興味を
持ってもらえる。
持ってもらえるように。
ちょっと待って、今の、聞いてキックボクサー守るに興味が出ないリスナーの人いないでしょ。
だってもう途中からもう、途中から俺と過ぎて漫画見て、あーっつってただけじゃん、もう。
そっか。
説明もできてなかったから。
そうだね。
なんだこの顔とか言ってたから。
まあまあまあ、でも、楽しさは伝わるかな。熱量は伝わるね。
僕らの熱量が伝わればね。
まあちょっとでもね、今だったら、これね、結構多分コミック関数が出てないから、うん、その中古のコミックを手に入れるの今大変だと思うんですよ。だけど、電子書籍
あ、電子書籍ではあるし、で、これ毎回言ってますけれど、
ヤマト接骨院に来てもらえれば。いやー、そんな患者さんまだ今のところ一人もいないけどね。うん。
ヤマト接骨院では骨が心臓に迫ってくる治療は受け付けてないんですか？
そう、ちょっとね、90日以内に。いや、それはキングパイソンを倒さないと無理だから。
そうなんですか。
できない、できない。
ヤマト接骨院でも治せないと。
外科行けって言うわ。お兄ちゃんずっと車椅子だったもんね。
途中で切り取ってね。ねなんか、そう、取り出せばいい、ね。
結果的に手術できるやろっていう話だもん。
まあまあまあまあ、うん。キングパイソンを倒すしかないということで。
選択肢はそれしかない。
わかりました、はい。ということで。じゃあ、しばらく、はい、ちょっといつか、いつか、その、
幽霊小僧
も。幽霊小僧も、スクラップサンダイブもやるけど。
戦いラーメンマンもね、
うん。連続は気をつけよ
う。そうだね、
番組がちょっと、うん、おかしくなっちゃうから。
すいません。
いやいや、とんでもないです。
は
い、
じゃ あ、次回の予告をしてもいいですかね。
次回の、はい、漫画紹介、よろしくお願いします。
は
い、ま
あ、次回は、ハイスコアガールという漫画を。
ハイスコアガール。はい、ちなみにこれは僕は、ゆで卵、
ね、
ゆで卵。
あ、ゆで卵、ジャンプじゃない。ジャンプじゃない。
ジャンプじゃないですよ。僕はちょっと、
ドキッとした。
読んだことない漫画です。
新鮮、楽しみにね、
うん。新鮮な、ハイスコアガール。
うん、
ちなみに、どういった、簡単に言うと。
まあ、ゲームセンターと、あまあ、僕たちやっぱファミコン世代じゃないですか。
そうですね。
で、ファミコンから始まって、どんどんそういう、PC エンジンとか、スーパーファミコンとか、その、 主人公の少年の成長とともに、その時話題になったゲームを追っていく、いくっていうゲームで。まあ、テーマというかね、やっぱり一番の、その、メインはやっぱストリートファイター2なんですよ。
へぇー、なるほ
ど。熱い。僕たちが熱くなったの。
全く世代ですね。ね、
そう。
なるほど。じゃあ、
熱く語れるかなと。
アイスコアガールについて、次回は語りたいと。はい。思っておりますので。はい。本当に。
ちょっと今日は。
ちょっとあの、聞いてる方が、ちょっとあのね、ちょっと心を、ちょっと心が乱れてしまって、はい、ちょっと取り乱して申し訳ございません。
だいぶ熱くなっとったね、今日。すごかった。素晴らしかった。グッジョブです、
はい。ありがとうございます。ということで、また次回、はい、お会いしましょう。
お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。違う。